間日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、アシスタントの宮永明子です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
春眠暁を覚えずとはね、よく言ったもので、このところね、あまりに心地よい眠りに時間を忘れてしまうこと、いやね、そうじゃなくて忘れてしまいたい瞬間、よくありますよね。
忘れてしまいたい瞬間、
は
い、
週刊日経トレンディは今週も聞けばシャキッと目が覚めるようなヒットの原動力をお伝えします。どうぞお楽しみに。ウィークリートレンドキーワード、トレンドキーワード週刊日経トレンディ、最初のコーナーは5分間の最新トレンドチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺編集長と番組がピックアップした5つのキーワードを分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、その1、氷点下のスーパードライ。ビール市場が縮小する中、各社は定番ブランドの強化を急いでいます。キリンは今年はラガービールをテコ入れし、札幌ビールもエビスビールの販路拡大に力を入れるそうです。一方、トップブランドアサヒスーパードライは新たな飲み方を提案するそうですが、編集長、アサヒビールの提案する新しい飲み方って何なんですか？
はい、これがなんとね、氷点下ってことなんですね。
氷点下、
はい、既存のスーパードライを氷点下まで冷やして提供する、エクストラコールドというものなんです。で、この氷点下ビール、アサヒビールの調査では20代の 60% が支持してるんですね。この温度だと味のキレや喉越しが際立って、コクや、ね、苦味が目立たなくなるということなんですね。で、この氷点下ビールで、まあ、苦味を、ね、敬遠してビール離れが進む若年層の開拓を狙うということなんです。同様の、ね、氷点下ビールというのはすでにハイネケン、キリンが、ね、130店舗で展開しているんですが、アサヒは一気に300店に拡大するという計画です。来月には期間限定のエキストラコールドバーというのを、ね、都内で開店して、家庭向けには缶ビールを氷点下まで冷やせるクーラーが当たるキャンペーンというのを行うそうです。
欲しいですね、
氷点下ビールが市場回復の起爆剤になるか注目したいところです。
その2、横浜で新商業施設の開業ラッシュ。去年は開国博 Y150 や日産自動車の本社移転などで話題を集めた横浜でしたが、この春新しい商業施設が相次いで開業し、再びスポットが当たっているようです。編集長、どんな施設がオープンするんでしょうか？
はい、これね、先月桜木町の駅前にオープンしたコレットマーレというのは、全店舗のおよそ半数が神奈川県内初出店や新規ブランドということなんですね。で、好感度な30代から40代の男女を意識した作りになってるわけですね。で、目玉はイギリスのハイストリートブランド、トップショップトップマンなんですね。これはラフォーレ原宿に次ぐ国内2号店になります。
楽しい。
そしてロサンゼルスのセレクトショップキットソンもね、神奈川県内に初進出になります。
面白そうですね。
あとね、今月の17日にはクイーンズスクエア横浜でみなとみらい109が営業を開始します。若者にね、人気の109ブランドで、来店者の若返りを図るということです。先月ね、横浜駅北東口にオープンした横浜ベイクォーターアネックスにはね、湯沢屋やキッズショップといったファミリー層を狙った店舗が集積しています。
その3、2010年注目の美術展。去年は国宝アシュラ展が100万人に迫る動員を記録する大ヒットとなりました。仏像ブームも生まれ、若い世代も巻き込む社会現象にもなりましたよね。今年はどんな展覧会が人気を集めるんでしょうか？編集長、チェックしておくべき注目の美術展を教えてください。
はい、今年はね、本当にいろんな美術展というのが目白押しということなんですけれども、はい、今年のキーワードはズバリ、モネやルノワール、ドガといった人気作家が名を連ねる印象派ですね。その理由は、印象派の名品を所蔵するパリオルセイ美術館が改修工事を実施することとね、有名画家が多い印象派の展覧会は固定ファンも多くて、不況でも安定した客足が見込めるということなんです。 で、注目は来月国立新美術館で開催のオリセイ美術館展2010ポスト印象派なんですね。これ半数以上の作品が初来日で、こんな機会は二度とないとね、サルコジ大統領がコメントを出したほどといったようなものなんですね。他にも丸の内にね開館した三菱一号館美術館の開館の記念展、マネとモダンパリというのもあります。あとは10月からの没後120年ゴッホ展やね、東京と京都で開催されるボストン美術館展も幅広い層から支持を集めそうです。
その4、ビーチテニス。ここ数年夏のブラジルでビーチテニスという新しいスポーツがブームになっているそうです。ビーチでのバレーはまだしも、あれだけ走り回るテニスを砂浜でやるなんてイメージが湧かないんですけれども、編集長、これ一体どんなスポーツなんでしょう？
これはビーチバレーと同じダブルス競技なんですね、
はい、
得点方式はテニスと同じ、ただしボールをねバウンドさせずに空中でラリーをしながらポイントを取り合うということで、
そうですね、
砂これはテニスなんだろうかって感じですね。
そうですよね、バウンドしませんもんね、砂だったらね。
そうそうそう、まあ、いわゆる羽根つきとかね、はい、もしくはバドミントンという同じような感じですよね。
難しそう、
私もテニスやってたんで、要するにスマッシュみたいなのを打ち合うってことですかね。で、人気の理由はルールの、まあ、明快さと年齢を問わずに楽しめる手軽さです、これ世界的にも人気になり始めていて、イタリア、スペイン、アメリカではね、テレビ中継もあるということなんですね。日本でも2008年12月に日本ビーチテニス協会というのが設立されているんです。で、徐々に競技人口は増えているということなんですね。本家のブラジルでは2016年の五輪開催地にねリオデジャネイロが選ばれたということで、競技への注目が高まって、まあ、さらなる人気を後押しするというふうに言われています。はい、
その後、消費者参加型マーケティングに注目。消費不況で競争が激化する中、商品開発や販促などのマーケティング活動に消費者の意見を積極的に取り入れる動きが今急激に広がっています。編集長、こうした動きは物が売れない時代のヒット商品を生み出す切り札になるんでしょうか？
これまではねメーカーが消費者の声を活用するケースというのが目立ってたんですけれども、実は最近は販売のプロである流通業界というのもね、消費者の意見を重視しているということなんですね。例えば大手食品卸の日本アクセスは、女性向け月刊誌のマートの読者を商談会に招待して、新商品の中でヒットしそうな商品のアンケートを取ってバイヤーの参考にしているそうです。で、セブン&アイホールディングスはね、オンラインコミュニティプレミアムライフ向上委員会というものを作って、この会員の意見をもとにプライベートブランド商品の開発やリニューアルに乗り出しています。で、凸版印刷はギャルママをネットワーク化、
すごい
ね、ギャルママです、はい、それで企業の商品開発や販促支援に活用してるんですね。で、こういったその盛り上がる消費者参加型マーケティングの背景には、昔のように商品開発に手間や費用をかけられないという、昨今の景気動向の影響もあるようです。基本的に無償で多くの情報が集まるネットを利用した消費者参加型マーケティングの勢いが増しているわけですね。
昔から消費者の声というのはいろんな手法で集められていましたけれども、インターネットの普及でその声が届けられる環境も随分と変わりましたね。
そうですね、ブログや SNS といったものの普及でね、参加する消費者の自己表現に対する欲求は以前よりも明らかに高まっているんです、で、一般消費者のアイデアから原石を発掘できる可能性というのは増えてきているのかもしれません。番組の後半ではこうした最新の消費者参加型マーケティングの動きを詳しくご紹介したいと思います、はい、
以上ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。
はい、今日は番組前半でも少しお伝えしました消費者参加型のマーケティングの最新動向に迫ってみたいと思います、編集長、 消費者参加型のマーケティングと一口に言っても、純粋に商品開発のために幅広く意見を求めるものから、反則の一環といったニュアンスの強いものまで、その手法っていうのはいくつかパターンがありますよね。
そうなんですよね。で、消費者の、意見というのは実は集めれば集めるほど雑多になって、既存商品に近い、常識的なものになっちゃうんですね。最近はある商品のファンを束ねて一定のフィルターをかけてから意見を集める、いわゆる SNS 的な手法が目立ってるんです。例えば森永製菓が2月に発売したキャラメルチョコチップクッキーというのは、会員制サイトの、森永ビスケットスマイルズというプロジェクトから誕生した商品なんです。消費者参加型の商品開発を取り入れたのは、もともとロイヤリティの高いユーザーに商品開発を通じてよりコアなファンになってもらうというのが狙いなんです。逆にコクヨ S&T はゼロベースから消費者の意見を参考にして商品を開発しました。去年秋に発売したビジネスマン向けのメモとノート、ナレッジストックシリーズというのは、ニフティが手掛けるビジネスマンに特化した SNS ビジネススペースのユーザーの意見が商品になったものなんです。消費者参加といっても目指す方向はそれぞれ違うというのが面白いですよね。
ターゲットとなる消費者そのものからアイデアをもらって商品開発の参考にすると、確かに意見も活発に出るでしょうし、内容も濃いものが期待できそうですよね。でネットを使った消費者の直接参加型の商品開発っていうのは、なんだかいいことずくめのような感じがしますね。
ただこれは本当に難しくてネットを使った商品開発というのは実は課題もあるんですね。でネットでは積極的に発言する人でも、例えば直接顔を合わせるインタビューに参加してくれとは限らない。結局フリーアンサーといったような訂正情報の中からいかに有益な情報を抽出できるかが、消費者の声を有効に使う鍵を握るわけです。あと消費者参加型の商品開発というのは、一から立ち上げると本当に時間がかかることもあるわけですね。そのために一度は商品を投入するんだけれども、その後続かないというケースも多いんです。
ただ消費者からデータを集めればいいというわけでもないんですね。
例えば食品の場合、味についての消費者の情報が集まるとどうなるかというと、結局シェアの高い、既存の今まであるような人気商品に限りなく近くなるということなんですね。実はその消費者は保守的なんです。
なるほどね。それでは斬新で目新しい商品開発をするためには、どういったマーケティング手法というのが必要となるんでしょうか。
これは本当にずっと以前からメーカー側もそのいろんな手法を試してきているわけなんですね。で一つ、見えた手法としては、消費者を飽きさせずに参加してもらう仕掛けが必要だということなんです。
常にずっとっていう感じ。
そうなんです。例えば東洋水産の例を挙げますとこれヤフーと組んでインターネットを使った消費者参加型の商品開発に、継続して取り組んでるんです。消費者の商品開発への関わり方を常に変化させて進化させているところというのが、継続ヒットの秘訣なんですね。
具体的にはどんな手法になるんですか。
これ前からそういったものはいろいろあるというふうに言ったんですけども、これ2005年発売の濃厚豚骨醤油ラーメン新骨頂というのがその第1弾なんです。これは数種類のタレやスープの中から好みのものに投票してもらって1位を決定したということです。でその味をカップ麺で再現して、商品は一時販売休止になるほど大ヒット商品になったんです。ただこれはあらかじめ決めた味から選んでもらうだけで、商品自体もノンブランドだったので、スポットもの、単発として終わってしまったということなんですね。
この第1弾を受けて次はどんな展開になっていったんですか。
これは2008年の第2弾から、強化したいブランドマジモリというのを使って、究極のカップ麺を作ろうという、そういったコンセプトで、始めたわけです。
本気盛りって書くやつですね。
そうそうです、マジモリ、本気盛りと書いてマジモリというやつですね。でこれゼロベースからアイデアを募集して、5000件のアイデアから候補を絞っていって、2つの味を商品化したんですね。それでそれをどちらが美味しいかというのを 続いて投票してもらった
ということ。またさらにそれを投票した
の。そうするとね、非常に厳しい声とかが出てきたんですって。でそれも、まあ、参考にしていったということなんです。そして2009年の第3弾では、ここにバトルという仕掛けを盛り込んだんですね。第2弾でチャンピオンとなった商品にチャレンジする味を消費者が決めるというストーリーを展開したわけです。それで続いて、まだあるんですね、今年2月発売の第4弾では、最強の次世代ラーメンというのをコンセプトにしたわけです。これは全国のラーメン店に新作ラーメンでの参加を募って、ネット投票で上位2品を商品化したんです。で実在するラーメン店を絡ませて投票する楽しさを高めて、オンライン試食会として発売前の商品を配ってね、最強の次世代ラーメンというのが生まれたということなんですね。
すごいですね。なるほど。一つの商品を作り上げるまでに本当にいろんな仕掛けがあって、かなり手間がかかって飽きさせない手法。
そうですよ ね、
そうですね。
逆に言うと、ここまでやらないとダメなのかなっていう気もするんですけどもね。この第4弾では本当にね、最後まで何が選ばれるか全く分からなかったそうなんです。でメーカー発信ではなくて、本当の消費者参加型になったというふうに関係者は言ってるんですね。で、まあ、手間とコストっていうのはやはりかかってしまう、ある程度かかってしまうということなんです。で消費者参加型の商品を成功させるには、こうしたね、継続的な飽きさせない工夫というのがもう不可欠になってくるわけですね。
さあ今日ご紹介した内容は、現在発売中の日経トレンディ5月号に掲載されていますので、ぜひチェックしてください。週刊日経トレンディ、今週は消費者参加型マーケティングの最新動向をお伝えしました。今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
今回ねお届けした消費者参加型マーケティング、はい、これ実はですね、本当に昔からある手法なんですよ。消費者の声を生かしましたという商品、はい、これ本当に遡って調べてみると、本当に例えば80年代ぐらいから あるといえばあるんですね。でそれで高校生、90年代になって高校生注目されてるんです、はい、で高校生の意見を取り入れましたっていうのがあったり、あるいはネット時代になってくると、その消費者からね、こういう商品が欲しいっていうのを募って、はい、それでそれを商品化するっていうような試みもありましたし、実はもう今までにいろんなアプローチ手法が出てきているわけですね。
昔からあった
んですね。そうなんです。でここに来てこういったネットという、ね、誰でもが本当に参加できるようなのが広がったことによって、また、はい、ブーム、第二次ブームっていうふうに言われているんですけども、ただ先ほど申し上げたようにすごい難しいんですよ。結局いっぱいいろんな人の声を集めても、いかにそこにこうヒットの目を見出すかっていう、そこが昔も今も変わんないんじゃないかなという気がするんですね。
その意見どれを抽出するかっていうことで変わってくる、
そこにどうやってこうヒットの目が眠ってるところを見つけ出すか、さらに、本当に最後のね、ラーメンの例のように、飽きさせない工夫で持続させていくか、そういったようなことをやっていかないと、一口に消費者参加型って言ってもなかなか成功しにくいのかなという気もします。週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
宮永明子でした。